ロシアオウム真理教シンフォニーオーケストラキーレーン。アストラル音楽を作り始めた当時の音楽というのは、楽器としてはシンセサイザーで演奏されていたと思うんですが、今回、ロシアオウム真理教シンフォニーオーケストラキーレーンということで、本格的なオーケストラが結成されたわけですが、このあたりの理由というのはどういうものなんでしょうか。
もともとシンセサイザーの特徴というのは、演奏家が少なくてもいろいろな楽器の演奏が同時にできるというメリットがあります、はい、しかしその一つ一つの音の構成はサンプリング数は16ビットで、結局生の楽器に比べて響きが違うのね、はい、で響きが違うということは楽器間の、ミクシャー、つまり楽器間が楽器の音同士が混ざり合った時にそのハーモニーがしっかりとできない、出てこないというか、はい、音の調和が出てこない、だけではなくて倍音成分がないという、欠点がある。でその欠点を補うためにはどうしてもやはりオーケストラが必要である、
はい、
ということだね。つまり生の楽器の響きというものはやはり今の、電気音楽には勝ってるというか、
はい、
それが私の、印象であるし、まあ、ここにいる音楽家たちの印象でもあると思います。
交響組曲創世記より天使たちのひととき。
これは今回のキーレンとは、はい、まあ、あまり関係がないけども、音楽活動の一環として、まあ、私はトータルで、そうだね、100曲ぐらいの曲を作ってるんじゃないかと思うんだけど、はい、その中で歌の吹き込みが終わっているのが大体、40曲ぐらいはあると思うが、はい、その曲を聴くだけで肉体的な浄化が起きて、クンダニが覚醒したとか、神秘的な体験が始まるとか、はい、いう人はまだ修行をやってない新しい信徒さんでもかなりたくさんいるというのを聞いています。
もちろんそれは今回のキーレーンのコンサートでも期待できるわけですね。
というよりも確実に起きるんじゃないかね。
交響組曲創世記より神聖世界へ。
Thank you.